民法第12問、2022年9月4日日曜日、問題。Y は2020年4月1日、A に対して Y が所有する公建物を賃料月額10万円で賃貸し、A は同日より公建物での居住を開始した。ところが2021年4月1日、A は突然の交通事故により死亡してしまった。A の唯一の相続人であった X は、A の死亡当時、A とは別居していたが、A の訃報を受け、同年4月15日から公建物での居住を開始した。X は、公建物での居住を開始した当時、公建物は A の所有建物であり、相続により事故の所有になったと過失なく信じていた。そのため X は自己名義で公建物の固定資産税等の公訴効果を支払っていた。また A が死亡してから Y は X が公建物に居住していることを認識しつつ、公訴効果の支払いについて異議を述べ、また同建物の賃料を取り立てることはしなかった。その後、2031年5月1日になって X は公建物の所有権登記名義が Y 名義になっていることに気がつき、Y に対して公建物の所有権移転登記手続きを求めた。 X の請求は認められるか。回答、縦1、 X は公建物の登記名義を有する Y に対し、所有権に基づき公建物の所有権移転登記手続きを請求することが考えられる。縦2括弧1、 X の公建物の所有権を基礎づける主張としては、取得事項162条2項が考えられる。162条2項の取得事項の要件は、丸1、所有の意思を持って、丸2、永遠公然と、丸3、善意無過失で、丸4、10年間占有することである。括弧2、X の前主たる A の占有権限は賃借権に基づくものであるから多種占有である。丸1、所有の意思の有無は、占有者の内心の意思によってではなく、外形的客観的に決せられるべきものであり、占有取得の原因、権限の客観的性質に基づいて判断されるものだからである。そうすると、A の占有を承継した場合、その占有の性質は多種占有であることになり、丸1の要件を満たせない。そこで X としては A の占有と合わせてではなく、自己独自の占有を主張して取得事項の完成を主張することになる。187条1項、ここで包括承継の場合に187条1項の適用があるか否かには争いがあるものの、文言上包括承継が排除されているわけではないから適用されるものと解すべきである。したがって X は自己独自の占有を主張して取得事項の完成を主張することができる。もっとも上記のように相続は包括的承継であるから原則として占有の性質も承継する。そうすると X は自己独自の占有を主張したとしても、やはり丸1の要件を満たさないことになる。そこで X としては相続が185条にいう新たな権限にあたり、 X の占有は自主占有に転換されたと主張することが考えられる。ではこの点についていかに解すべきか。上記の通り、相続は包括的承継であるから原則として占有の性質を変更させる新たな権限には当たらない。しかし、事実的支配が外形的客観的に見て、相続人独自の所有の意思に基づくものと解される場合には、相続は新たな権限にあたり、自主占有への転換を認めるべきである。所有の意思は占有の対応によって客観的に定められるべきものであり、またかかる外形的事実が存在すれば、相手方は時効の障害の措置を取ることができるからである。以上をもって本件を検討するに、X は公建物に居住することで、公建物を事実上支配しているということができるし、固定資産税等の公訴効果の負担は、所有者であれば当然取るべき行動であるから、外形的客観的に見て X 独自の所有の位置に基づくものと解される事情が認められる。なお、真の所有者である Y は、X が公建物に居住していることを認識しつつ、同建物の賃料を取り立てることはしていないことからも、X が上記事実的支配を外形的客観的に見て独自の所有の意思に基づいて行っていたことを推認できる。したがって、丸1、所有の意思は認められる。そして X は同建物での居住を開始した当時、丸3、公建物は A の所有建物であり、相続による事故の所有になったと無過失で信じていたのであり、善意無過失であると言える。また、丸2、平穏公然ではなかったというような事情は伺われない。そして、2031年4月15日をもって、X が公建物の現実の占有を開始した2021年4月15日から10年が経過しているから、丸4も満たされる。括弧3、従って162条2項により、2031年4月15日の経過をもって、X の主張時刻は、 取得事項は完成していると言える。縦3以上より X の取得事項の主張が認められ、X の請求は認められる。以上。